もっと聞かせてください。ゲスト様のお話。さて、後半のインタビューに参りたいと思います。だんだん緊張がいい感じにほぐれてきているんじゃないかなと思いますよ。それではどうぞ。
それでは後半のインタビューでは、予告いたしましたが、今回現代組でのインタビューということで、ゆきとみやこの女の子コンビがいとこ同士、そしてしゅんとそうは兄弟ということで、実際のいとこエピソード、そして兄弟がいれば兄弟のエピソードをお聞きできればなと思いまして、まず、はすみゆき役の君島さん、
はい、
はい、ご自身のいとこいらっしゃいますか？
はい、いとこ、お父さんの弟の方のいとこもいるし、お母さんの妹の方のいとこもいて、本当にこうたくさんいるんですけどそのお母さんの妹の方のいとこがすごく仲が良くて、私もともと鹿児島に住んでたんですけど、そのいとこもみんな鹿児島に今いて、でもそのやっぱ大人になって自分でバイトしてお金貯めて、やっぱ東京に遊びに来てくれるようになってすごいこう何歳離れてるのかちょっと分かんないんですけど仲良くて、よく女の子同士でみんなで原宿に遊びに行ったりとか、本当に妹みたいに可愛いなって。
そうなんですね、
はい、
実際に仲のいいとこがいるということで、はい、翔月さんはいかがですか、いとこ。
いとこ、いとこ、なんかちょっと話が斜め上にそれるんですけど、
はい、
いとこの結構仲がいいいとこの娘が、はい、オッチーにめっちゃ似てるんですよ
ご自身のいとこの娘さん、そうなんです。おいくつですか？
なんか多分6歳とかそんな感じなんですけど
オッチーさんに似てる
めっちゃ似てて、初対面の時からめっちゃ似てるなって思ってるなんで勝手にもう親近感
しました。そうなんですね、
はい、どうでもいい、
どこが似てるんですか？
顔
が本当に笑顔とかですかね。
笑うとめちゃくちゃ似てます。
僕見せてもらったんですけど、
はい、
どうなんだろう。
でも自分では分からない。
いや、さすがに5歳の女の子
あ、しかも女の子なんだ。
女の子だから、
ね、
あんまりピンとこないですけど。
つぶらな瞳とかですか
ね。なんでしょうね。配置が似てる。
配置がパーツのね。そんな不思議なエピソードが。では兄弟の話の方で、おちさんは実際に兄弟はいますか？はい、
弟と妹がいるんです
けど。本当にじゃあ弟がいて、はい、妹さんもいるって。
はい。
いかがです？仲いいですか？
最近、まあ、離れて暮らしてるんで。最近会ってないですけど、実家に暮らしてた時は3人だけで買い物とか行ったり、弟とはずっと一緒にサッカーやってて、一緒の高校についてきて、ついてきたくらい。
お兄ちゃん追っかけて入学したって。
そうです。
へえ、めっちゃ仲良しじゃないですか。
真似されて
結構一緒の高校で、しかも一緒のサッカー部って結構気使って最初の方とかはなんか遠、まあ、家から学校まで行くのに自転車で登校するんですけど、もうなんか5メートル離れた後ろぐらいに弟がついてくるみたいな。一緒に行けばいいのに、その時は何なんですかね。やっぱ高校生だからお互い気遣って
照れくさいみたいな。
同じ時間に出て朝練一緒にやるはずなのにちょっと離れて
5メートルぐらい
っていう行動をしてましたね。
弟さんが実際にいるっていうことですね。はい、ありがとうございます。熊谷さんはいかがですか？
可愛い弟がいます。
力説
すっごい僕弟好きなんですけど、でも一方的な好きなんで、もういつも うざがられるんですよ。いやもういいもういい、もううざったいうざったいって言われちゃって、
年の離れた弟さんですか？
あ、そうです。でも2つ年下。
そんな離れてない。
そんな離れてない。
だいぶ近い。
しかもあと買い物行った時とか、たまにふっとこう手を繋いでくるんですよ。えと思って、 前何なんだよそれみたいな、ツンデレ、すっげーツンデレなんですよ。やっぱりこいつ可愛いなと思って、さらに好きになったっていう。
何目線なんだか分かんないですけど、
確かに、
うん、違うね。でもすごい、いや、なんかこんな雰囲気を生きたい、それは初めて見たよ。ちょっと温度2度ぐらい上がりましたね。
え、でも、あのよくあのなんか誕生日とかプレゼントとか交換しない？あの、おちさんには。
いや、プレゼント交換まではしないかな。なんか誕生日とかに何か買ってあげるとかはありますね。
交換
し
ないです
か？めっちゃするよ。
おー、おー、いいっすね。あれ、ちなみにシュースさん
は兄が、一個上の兄が、あの、でも2人ともちょっとあんまり誕生日を覚えないから、過ぎて何週間かした頃に、あの、兄から毎年ラーメンが送られてきます。
なんでラーメン
が？なんか美味しいからじゃないかな。
あ、インスタントラーメンが？
インスタ、なんかその、私が帰った時に、はい、よく兄と二人で行くラーメン屋さんのラーメンを
優しい。
みんないいっすね、長くて。
海島さんは兄弟
です？あ、私も5つ離れたお兄ちゃんがいます。
はい、そうなんですね。実際じゃあ5つ離れたお兄ちゃん、じゃあなんかちょっと、
なんか
境遇がね、主にっていうのもじゃあなんかこう感覚としては分かる。
でもまあ私のお兄ちゃんはこんな無口じゃなくて、どっちかっていうとイエーイイエーイ遊ぼうぜみたいなタイプなので、私がちょっと苦手ですね、そういう。すごい大好きなんですけど、ちょっとお兄ちゃんのベイベイはちょっと苦手。
テンションにはちょっとついてい
けないです。
いいな、私一人っ子なんですよ。うらやましくなります。ありがとうございます、ほっこりエピソード。ではですね、はい、ご自身のキャラクターと自分って似てるかなっていうところについてちょっとお聞きしたいんですけど、うん、じゃあ君島さんどうですか？
いや、私は似てないんじゃないかなと思うんですけど、どっちかっていうと私こういろんな友達とかにも中身は男みたいだよねって言われるので、そんなに女の子もしてないですし、こうゆきちゃんは割とこうみんなを守りたいっていう、私がっていう感じなんですけど、私はこう、守ってくれよっていうタイプなので、どっちかといえば似てないじゃないから、しっかりこう守ってくださいよっていうタイプなので、似てないかなって。
はい、
はい。
おちさんはどうですか？ちょっとクールな感じがね、似てるかなって気もしますが、
あんま喋んないのは似てるかもしれないですね。身長も前回やった時はほぼ一緒ぐらいだったんですよ。
前回、
はい、あの今ちょっと伸びて、
あ、おや
や、ちょっとシューン、
越した。
あと年も一緒だったんですよ、はい、2年前、23で、結構23、年も一緒だし、身長も一緒だったんですけど、もう25、もう弟、まあ年で言ったら2個下になっちゃったし、僕、多分旬82か123だった気がするんですけど、
20歳かと思ったびっくりした。
身長がね、身長がちょっと追い越しちゃったんですね。
追い越しちゃった
んです。
まだ伸びてます。
でもちょっとなんかね、物静かな佇まいというかは
知って る感
じ。稽古中もこんな感じですか？
大体なんかね、あのなんか旬がすごい一人の場面とか、割とこの現代組でいる時は割と喋るんですよ、旬って結構喋るのに、八王チームとかが出てきたらもう何にも喋んなくなる。急に旬のセリフがうわってなくなるんですよ。なんか、ね、
結構この 身内という感だと喋るっていうタイプなのかなっていう、旬っていうキャラクター
一番喋ってる時、一人の時なんです
。一人の時、モノローグ
むちゃくちゃ喋ってる。
そうなんです。はい、翔太さんはいかがですか、宮子？
まあ、そうですね、なんか私あんまあんなサンキュー私の天使とか普通に言わない
と素では言わない
けど、似てたら怖いんですけど、でもなんか割とゲームとかしてて宮子ちゃんを振り下げてたら、あのなんか割と今の感情にすごい正直なところがあって、なんか多少道徳的にちょっとまずかろうと、怒るときは怒るし、これが嫌だっていうことはすごい有効なので、そういうところはまあ似てないけど好きだなとは思います。
いいですね、似てないけど好きっていうのはいいですよね。 熊谷さんはそうくんいかがですか。そうくん、
そうですね、
似てるかなって言われると難しいところかと思うんですが、
似てますかね、僕って。
似てる
似てる大丈夫ですかね似てるって言うと心配しちゃう。
例えばどこら辺がですかね。
目の奥が
目の奥が
まずいまずいまずい。
あれちょっとなんか抱えてるのかな。
目の奥が
目の奥が
目の奥似てるよね。
確かに
目の奥が
何かこう抱え込んでいる。
さっき自分でそうくんをちょっと何を考えてるかわからないって言ってたけど、
はい、割と似てるよあでも確かに、まあ、他の現場とかでも、まあ、そういうことはまあ言われたりは。
何を考えてるか
わからないっていうのはちょっと言われちゃったりとかするんで、もっとコミュニケーション取ろうかなって最近思ってます。
ぜひちょっと、はい、いろいろ抱える前にぜひコミュニケーション
を、ね、抱える前に話そう。
ね、でもね、個性豊かなね、現代組の4人だけでも非常に個性豊かなキャラクターがそれはるかなる時の中で5、風花木でございますが、いよいよね、あの本番も近づいてきたということで、ぜひ劇場にお越しになる皆様、そして今ラジオの前で聞いてくださっているリスナーの皆様に、じゃ最後に一言ずつ頂戴できればと思います。はい、じゃどの順でいこうかな。ちょっとじゃあ逆でいいですか、うん、では熊谷さんからお願いします。
そうですね、今回私が勤めるまあ、そうくんは本当可愛い子なので、その、まあ、明るい元気いっぱいなところももちろん見ていただきたいですし、ちょっと先ほど言った何か抱えているものがあるので、それも物語が進んでいくにつれてどんどん分かっていくので、彼が抱えているものは何なのか、あとこの現代組のみんなとどういうふうに関わっていくのかっていうのを見ていただけたら僕は嬉しいです。
瞳の奥まで見
ていただいて、瞳の奥までぜひ見ていただけたらと思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、しおつきさん、お願いします。
はい、まあ、ゲーム中と同じく、ゆきとみやこ、女性キャスト2人だけで、そうですね、私もミッキーを支えていきたいなと思ってるんですけど、そうですね、まあ、ミッキーが命を、ゆきと同じように命を削りながら稽古して作ってる舞台なので、ね、そのミッキーが命を削ってるユキを見に来てくれたらなと思います。
はい、ではオチさんお願いします。
はい、前回の公演より今回の風花木の舞台では多分シュンがユキに対する思いを、まあ、前回の舞台より出していると思うので、そうですね。
かっこいいよ。
順に。
結構台本とか読んでて、まあ、グッと来ちゃうシーンとかもあるんですけど、
楽しいね。
楽しい。
ムカつく。
っていうぐらいみんなが言うシーンがあるので、やっぱそこをあと数日でどれだけお客さんの心に届く芝居ができるかが、まあ、僕にとってはちょっと試練かなと思うので、まあ、でも皆さんが見ていただく時にはもう素晴らしい舞台になっていると思うので楽しみにしていてください。
はい、最後にキミジマさんお願いします。
はい、今回こんな素敵な舞台でこんな素敵な蓮見由紀という役をいただけて、こう前回からやっぱり蓮見由紀は新キャストでなったということで、こうみんなもどんな感じになるんだろうってきっとファンの方だったり見に来てくださっている方だったり思ってると思うんですけども、前回のキャストさんが作り上げてくださった遥かなる時の中で5の雰囲気も大事にしつつ、今回こう私たち新キャストが加わって前回のキャストさんと混じり合ってさらに深い舞台にしていけたらなと思って毎日舞台に励んでおりますので、ぜひもう絶対絶対絶対楽しかった感動したって言えるような舞台にしたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
インタビューは以上でございます。4名のキャスト様ありがとうございました。 舞台遥かなる時の中で5風花記は8月11日木曜祝日から8月21日日曜日まで全労災ホールスペースゼロにて公演予定となっております。風花記ということで桐生壮君が加わり、林道さんが加わり、今までのね、あの遥かとはまた違う姿を見せてくれるかなと私もすごく楽しみにしております。ぜひ皆さん足を運んでくださいませ。以上、今回の舞台遥かなる時の中で5風花記特集をお送りいたしました。痛快乙女ゲーム通信、次回のオンエアは9月3日土曜日の23時30分からを予定しております。次回特集させていただきます作品は舞台アルカナファミリア2 23枚目のタロッコ、こちらの作品でございます。舞台アルカナファミリア2は9月7日水曜日から9月11日日曜日まで全9ステージシアターサンモールにて上演予定となっております。以前もね1回特集させていただいたんですけども、待望の舞台第2弾ということで私も楽しみにしております。ゲスト様につきましてですとか、詳しいことはですね現在調整中となっておりますので、私のツイッターや番組ブログにて続報をチェックしていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。番組宛てのメールはすべて小文字で tsu_otometsu 数字で0403@yahoo.co.jp 2_otome2 0403@yahoo.co.jp こちらまでお願いします。私ツイッターもやっておりまして、ツイッターの ID が同じく小文字で tsu_otometsu 2_otome2 という ID でツイッターやっておりますので、こちらもぜひチェックしてみてくださいませ。私のツイッターからは番組ブログもリンクしております。番組ブログでは過去の放送が聞き返せるほか、次回の放送のお知らせも載せておりますので合わせてチェックしてみてくださいませ。それではまた来月お会いいたしましょう。今晩もいい夢を見てくださいね。またね、バイバーイ。